説教 CD ナンバー301。本日のメッセージは、天国永遠の命始まると題して、2014年7月26日にもたれました礼拝説教です。話、花城剛。
今日の題は、天国永遠の命始まるという題で考えていきたいと思います。はじめに、子供でもわかる動画をお見せしたいと思います。鳥のヒナが生まれたところです。で、このヒナにある実験をしたいと思うんです。この生まれたばかりのヒナのそばにラジコンのパトカーがありますね。あれを動かして見せるんです。そうすると、生まれて初めて見る動くものを自分の親だと思うんだそうです。頭に今それを記憶させているところです。しばらくするともう本当に自分の親だと思って追っかけるようになります。たとえこれが全く自分の姿と似ていないパトカーみたいなおもちゃであっても、それについていく鳥の習性なんです。そして本当の親を連れてきたときに、親子が喧嘩し合うんだそうです。もうわからないんだそうです。本当の親なのにそれがわからないんです。じゃあここで止めましょうね。私たちも最初に知ったことが、誤りであってもそれが本当だと思い込む危険があるんです。この鳥の習性は、私たちに対してそうならないようにという警告なのであります。私は小さい時に天国の絵を見せられました。で、繰り返し繰り返しそれを見せられました。そして天国というものは宇宙の彼方にあって、そしてイエス・キリストが再臨なさる時に、その後に私たちが行くところだとずっと思っていました。ある人はまた別の考えを持っているんです。今日はこの天国について3つの見解について比較し合って、何が正しいのか考えていきたいと思うんです。まず最初に、人は死ぬとすぐ天国に行くという考え方があります。これは聖書に根拠のないものであります。それから、人は死ぬと墓で眠って、そしてキリスト再臨の時に復活して、それから天国に行くという考え方があります。そして3番目に、人は生きている間にイエスを受け入れた時に天国が始まり、そして再臨の後も引き続き天国はあるという考え方もあります。皆さんはどっちの見解をお持ちでしょうか。で、はじめに、人は死ぬとすぐ天国に行くというこの見解について考えていきたいと思うんですが、これは聖書的な教えではありません。伝道の書9章の5節6節をお読みいたします。生きている者は死ぬべきことを知っている。しかし死者は何事をも知らない。またもはや報いを受けることもない。その記憶に残る事柄さえもついに忘れられる。その愛も憎しみも妬みもすでに消え失せて、彼らはもはや火の下に行われるすべてのことに永久に関わることがない。ここにあるように、生きているものは死ぬべきことをみんな知ってますけれども、もう死んでしまうともう何もわからないっていうんです。お化けが出たら恨めしやと言いますけども、ああいう憎しみやら妬みは 一切ないということなんです。ヨブ14章の10節から12節もお読みいたします。しかし人は死ねば消え失せる、息が絶えればどこにおるか。水が湖から消え、川が枯れて乾くように、人は伏して寝また起きず、天の尽きるまで目覚めず、その眠りから覚まされない。この聖句から人が死ねばもう消え失せて、そして眠りにつくという表現されています。死は眠りだとこの聖句は教えています。3番目にこの聖句をお読みします。テサロニケ第1の手紙4-13-14。兄弟たちよ、眠っている人々については無知でいてもらいたくない。望みを持たない外の人々のようにあなた方が悲しむことのないためである。私たちが信じているようにイエスが死んで復活されたからには、同様に神はイエスにあって眠っている人々をもイエスと一緒に導き出してくださるであろう。私たちは主の言葉によって言うが、生きながらえて主の来臨の時まで残る私たちが眠った人々より先になることは決してないであろう。すなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下ってよみがえる、天から下って来られる。その時キリストに会って死んだ人々がまず最初によみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。ここでも死んでいる人たちは眠っていると表現されています。そしてキリストがご再臨される時によみがえると表現されています。もし魂が死んだ後にどっかに漂っていたり意識が あるようであれば、あるいは天国にすでに行ってイエス様と共に平和に過ごしていれば、それはよみがえりという表現は適切ではありません。そしてこのよみがえった後にいつも主と共にいるであろう、永遠にこの後に生き続けるわけです。この人は死ぬとすぐ天国に行くという思想は何が問題なんでしょうか。これをこの通りに考えてしまうと、イエス・キリストの復活の信仰が壊されてしまいます。復活イエス様が再臨なさる時の復活信仰が崩されてしまいます。聖書にいろいろ書いてある実際にイエス様が来られるという記述の中で、死人たちがよみがえるというその表現が無になってしまうわけです。それからもう一つ大事なことは、もし魂が死んだ後にどっかに存在しているのであれば、まだすぐ天国行くのであれば裁きというものの意味がなくなってきます。人は調査審判のことについてもっと厳粛にならなければいけません。その調査審判についてわからなくする、意識を弱くするためにこの霊魂不滅、あるいは人は死んだらすぐ天国に行くという思想が、意図的に作られました。ですのでこの人は死ぬとすぐ天国に行くという思想は聖書的ではない、誤っているということがわかります。では次に、人は死ぬと墓で眠ってキリスト再臨の時に復活してそれから天国に行くのかどうか、これも先ほど読んだ同じテサロニケ第一の手紙4-13-14ですが、この先ほどの聖句からもそれキリストの再臨の時までは眠っていて、その時になって初めて復活して それから天国に行くということがわかります。これが聖書的な教えでありますが、今アメリカなどでは天国は本当にあるという映画が上映されていて非常に人気なんだそうです。この映画を信じていくと、人は死んだらすぐ天国に行くという思想を作っていくわけであります。この2番目の、天国についての考えも、これは聖書的であります。そして3番目について考えていきたいと思いますが、もう初めで結論を言いますが、これは正しい考え方です。人は生きている間にイエスを受け入れた時に天国が始まり、再臨の後も引き続き天国はあります。今日はこの3番目について深く考えていきたいと思っています。イエス様は天国という言葉をお持ちになったときに、私が昔考えていた天国とは違うことを考えながら語ったことがありました。ヨハネ、マルコ 1-14 から15をお読みいたします。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ。イエス様はバプテスマを受けた後に、時は満ちた、そして神の国は近づいたと2000年前に言いました。もしこれが宇宙にあるあの天国のことを言っているのであれば、少々気が早いような気がします。この時は満ちた、ここに時は満ちたと書いてありますが、これはこのダニエル書9章にある70週の予言の67週と、ここに62週とありますから、7+62で69週目、ここがちょうど69週目でした。この時に時が満ちたとおっしゃったんです。そして神の国は近づいたとイエス様が言われた時、それは十字架の犠牲によって恵みの王国が設立されることをおっしゃっていました。だから近づいたとおっしゃったわけです。今言いましたけれども、実はこの天国というのは2つの言葉で聖書で用いられているようです。恵みの王国というものと、それから栄光の王国というものであります。まずこの恵みの王国というのは、キリストを受け入れた時から始まる天国のことであります。私はこの天国のことを小さい時に教えてもらえませんでした。このことを意識したことは大人になるまでありませんでした。ヘブル書4章の15節から16節を読みいたします。だから私たちは憐れみを受け、また恵みを受けるためにはばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。この恵みの御座という言葉に注目していただきたいんです。王座があるところ、御座があるところは国があるということを教えています。王様が一人出て王様と言いませんから、国があって、そして王様がいるから、御座があるときに、恵みの御座があるときに、恵みの王国をの存在をここで示しているわけです。私たちはヘブル書の中で恵みの御座に近づこうではないかと招きを与えられています。 それから栄光の王国というものはキリストの再臨の時まで建設されない天国のことであります。マタイ25章の31節と32節をお読みいたします。人の子が栄光の中にすべての御使いたちを従えてくるとき、彼はその栄光の座につくであろう。そしてすべての国民をその前に集める。これはイエス様のご再臨のことを表現していますが、その時に栄光の座にイエス様はつかれるんだそうです。先ほども言ったように王座があるところ、そこには国があります。栄光の座があるところには栄光の王国があることを示しています。このように天国というものは、一言で天国というときにどちらの天国を示しているのか、文脈を見て理解して聖書を読まなければなりません。で、この恵みの王国というものを今日もっと考えていきたいと思うんです。イエス様は多くの例えの中で人の心に働く神の恵みの活動を指すのに天国という言葉を用いられました。これは栄光の王国ではなくて恵みの王国のことについて話しておられたんです。いくつか聖句をお読みいたします。ルカ 17-20-21、 神の国はいつ来るのかとパリサイ人が尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形で来るものではない。また見よ、ここにある、あそこにある、などとも言えない。神の国は実にあなた方のただ中にあるのだと。我々の間に神の国があるということを覚えていただきたいんです。もし存在するならば。それからマタイ13章に、イエス様は繰り返し繰り返し例え話の中で天国は天国はと言って例え話をいくつも話されました。例えばマタイ 13-24節、天国は良い種を自分の畑にまいておいた人のようなものである。人々が眠っている間に敵が来て麦の中に毒麦をまいて立ち去った。もしこれが栄光の王国であるならば、天の天国に敵がいるんでしょうか。天国で誰か毒麦をまく者がいるんでしょうか。いないはずです。これは恵みの王国のことについてイエス様話しておられたんです。そして同じようにずっと恵みの王国についてイエス様は話されます。31節、天国は一粒のからし種のようなものである。33節、天国はパン種のようなものである。44節、天国は畑に隠してある宝のようなものである。45節、天国は良い真珠を探している商人のようなものである。47節、天国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を囲み入れる網のようなものである。これはすべて我々の永遠の運命を決定するのに必要な例え話であります。永遠の運命を決定した後の話ではなくて、その前に大切な例え話であります。もし私たちが恵みの王国のことを考えずに栄光の王国のことだけを考えていた場合、私が幼かった時のように、これは危険であります。というのは、栄光の王国に入る者は恵みの王国の国民にまずなっていなければならないからです。恵みの王国の国民になることを怠るときに、気がつけば我々は失われてしまう危険があるのであります。聖書は栄光の王国の前に恵みの王国が来ることを 随所で教えております。創世記5章の22節24節をお読みいたします。エノクはメトセラを産んだ後、300年神と共に歩み、男子と女子を産んだ。エノクは神と共に歩み、神が彼を取られたのでいなくなった。このエノクは300年神様と共に歩んで恵みの王国を経験していたんです。そして彼は死なないで栄光の王国に入りました。神様がエノクが神と共に歩んでいたから取られたと書いています。そしてこの地上にいなくなったんだそうです。死んだという意味ではありません。またダニエル書の2章44節と45節もお読みしたいと思います。これはよく私たちがダニエル書2章で見る象の話です。各王国の像でしたね。頭は金って言って、最後足鉄と粘土の国で終わりそうになっていました。そしてそこに人手によらずに切り出された石が飛んできて、その像を砕きましたけれども、そのことを書いている聖句です。44節、それらの王たちの世に天の神は一つの国を建てられます。これはいつまでも滅びることがなく、その主権は他のために渡されず、かえってこれらの諸々の国を打ち破って滅ぼすでしょう。この国は立って永遠に至るのです。この一番最後の、赤い字をお読みいたします。その夢は誠であって、この解き明かしは確かです。予言ではそれらの王たちの世に、この人間が建てている国々の世に、つまりキリストの再臨の前に、神は一つの国をお建てになるというんです。私のスタディバイブルの中ではこの時の絵を書いています。皆さんの聖書にも書いていると思いますが、石が降ってきて、この石の中に何の絵が書いてますかね。イエス様が鎌を持っている絵があります。あれは誤解を招きます。というのは、この国はキリストの再臨の時に起こる国ではありません。それらの王たちの世に起こる国であります。キリストの再臨の前に起こる国であります。そしてこの国はいつまでも滅びることがない国であります。そしてこの国は立って永遠に至ると書いてあります。この夢は誠であって、絶対にそうなるんだそうです。この解き明かしは確かですとダニエルは言っております。このことを図で考えてみたいと思います。私はついうっかりするとこのように考えていました。恵みの王国というのがキリストの再臨の前に起こるの、これは分かりました。で、それが終わってから別の国、栄光の王国ができるんだと思っていました。しかし先ほどのダニエル書2章の44節45節を見ると、この王たちの世にできたこの一つの国はいつまでも滅びることがなく、そしてこの国は立って永遠に至ると書いてあるから、 正しくはこの考え方です。恵みの王国というのが始まりますけども、もうその延長線で栄光の王国が出来上がるというんです。この国は立って永遠に、ここで起こったものが永遠に至るというんです。恵みの王国は終わりません。キリストの再臨の後もずっと永遠、恵みの王国は続いていきます。そして、恵みの王国と栄光の王国が両方存在して、キリストの再臨の後は両方存在している形になるんだと思います。希望中間の53ページを読みします。我々がイエスを通して休みに入るときに、天国はこの地上に始まる。私のもとに来て私に学びなさいとのイエスの招きに応じて身元に行くとき、我々の永遠の命が始まる。天国はキリストを通して絶えず神に近づくことである。皆さん、この引用文は非常にショッキングでありました。私にとってショッキングでありました。私は今まで再臨の後に永遠の命が与えられると思っていました。ところが、永遠の命はこの地上に始まるって書いてあるんです。皆さん、もう永遠の命を始めているかもしれないんです。死なないでそのまま天国に行くんですから、もう皆さんは永遠の生命を受けているはずなんです。はずというのは、実はこの永遠の命、まだ確定されていない、まだ失われる危険があるんです。同じダニエル書の7章10節13節14節をお読みいたします。彼の前から一筋の火の流れが出てきた。彼に仕える者は戦前、彼の前にはべる者は満々、審判を行う者はその席につき、数々の書き物が開かれた。この10節で審判という言葉がありました。この審判は何を意味しているんでしょうか。裁きとも言います。裁きは我々を、悪人たちを栄光で焼き滅ぼす、あのキリストの御再臨の裁きなの、のことなんでしょうか。いいえ、違います。ここは数々の書き物が開かれたと書かれてありますから、これは執行審判ではなくて調査するから調査審判です。数々の書き物が開かれて調査されるんです。私たちの心の奥底の動機まで書かれた天の書物があります。これに従って我々は調査され、そして裁きを受けるのであります。その時初めて永遠の運命が決定されるんです。そして続けて13節14節を読みします。私はまた夜の幻のうちに見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗ってきて、火の置いたる者のもとに来ると、その前に導かれた。ここで来るとという言葉があります。これはキリストの再臨のことではないです。地上に来るではないんです。なぜかというと、10節に審判、調査審判のことが書かれてあったからです。つまりこの裁きはキリストの再臨の前に起こることであります。そして14節、彼に主権と栄光と国とを賜えと書いてあります。国、この時にキリストの恵みの王国は制定されていましたが、十字架でそれが設立されて、そして生ける者の裁きの時にそれが完成するのであります。恵みの王国の完成は、今恵みの国は存在してはいますが、まだ完成していません。 それが完成するのはこの裁きの時であります。なぜなら14節にイエス様がその時に裁きの時に国を賜るんだそうです。そしてこの地上に始まった恵みの王国は我々に永遠の命を確実に与えます。封印されます。この時になって義人はもう失われないように封がされます。もう絶対失われないように恵みの王国が完成していますから、この後からまだ栄光の王国ではないですが恵みの王国が確実なものとなります。キリスト実物教訓の71ページを読みします。罪人が栄光の王国にふさわしいものとされる前に神の恵みを受けなければならない。世のどんな教育も文化も堕落した罪の子を天の子とすることはできない。どうしても神からの更新力が必要である。この変化は聖霊によってのみもたらされる。この恵みの王国の国民になるためには聖霊によってしかもたらされないというその恵みは、ステパノの生き方にも現れておりました。使徒行伝6章にステパノのことが書いてありますが、このステパノという人は8節に恵みと力とに満ちていたと書いてありました。彼はキリストを受け入れて恵みの王国の国民となっていたんです。そして彼は目覚ましい奇跡や印を行っていましたけれども、ある時議会に引っ張られました。そしてその時人々はステパノを見た時に彼の顔が天使の顔のように見えたんだそうです。恵みの王国を経験している人たちは天国に栄光の王国に行く前に顔つきが変わっていきます。我々の顔つきはどんな顔つきをしているでしょうか。いつもイライラしたクリスチャンなのにいつもイライラした顔でしょうか。それともダラダラした不真面目な顔をしているでしょうか。恵みの王国を経験する者は顔つきまで変わっていくはずです。そしてそのステパノは殉教することになりますが、その時に55節に彼は聖霊に満たされて天を見つめていると神の栄光が現れたと書いてあります。ここでステパノは栄光の王国に行ったんでしょうか。死んだ後に彼は続けて読むと、そこにイエス様を見たんです。イエス様は今栄光の王国に存在しておられます。しかし果たして人間はそこにいることができるでしょうか。ステパノはこの後石を投げられて、そして死んでいきます。死ぬ時に祈っています。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについたと書いてあります。彼は死んですぐ天国に栄光の王国に行ったのではなくて、すぐイエス様に会ったのではなくて、彼は墓の中で眠っているんです。そして 恵みの王国を経験する者は、恵みというものが何であるかを考えるようになります。そして自分がどんなに多く許されたものであるか、そして神が自分を取り扱ってくださっているように人々を取り扱わなければならないということを強く感じる国民になっていきます。その証拠にステパノはこのような不思議な祈りをしました。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。なぜこのような発想が彼の中から生まれたんでしょうか。これは心からは本当は思ってなかったんでしょうか。ただイエス様が言ったということを福音書で読んで同じように真似て言っただけなんでしょうか。あるいは本当に心からそう感じて彼はこのような祈りをしたんでしょうか。恵みの王国を経験する者は自分自身も人々に対して憐れみを持つようになります。自分がどんなに多く許されたかということを考えるときに、彼ら人々、周りの人々がたとえ敵であっても、自分に迷惑をかけているものであっても、自分に都合の悪い人間であっても、あるいは自分をイライラさせるものであっても、彼らのなぜそうなったかという背景を理解し、そして彼らに対して忍耐強くなり、心から彼らを愛するようになるんです。そしてこのステパノの恵みの王国を我が物としたこの様子を見たサウロという者がいました。このサウロは後にこのステパノが栄光の王国を仰ぎ見たことを思い出したんです。そしてそれが何か不思議な力があってサウロをいつかパウロに生まれ変わらせるきっかけにもなったんです。我々も恵みの王国を持っているときに、それが毎日の生活の中で表されるときに、人々を神に導くようになるはずです。ただ自分が栄光の王国に行こうとしてクリスチャン生活を送っているときに、我々の力は非常に弱くなってしまいます。神の器として用いられたければ、今日恵みの王国を我が物としなければいけないのであります。恵みの王国というからには、基本的に恵みというものが何であるかということを理解しなくてはなりません。ここに恵みとはという引用文をお読みしたいと思います。ミニストリーオブヒーリングからの言葉ですが、恵みとは受ける価値がない人間に向かって働く神の特性の一つである。私たちがそれを求めたのではなく、私たちを探すためにそれが贈られたのである。神は恵みを喜んで与えてくださるが、それは私たちにその価値があるからではなく、反対に全く無価値なものであるからである。神の憐れみを要求しうる唯一の資格は、私たちが非常に欠乏しているということである。普通資格というのは何か能力とか会社に役に立つ技術とか、そういうものであります。しかし恵みを受ける 唯一の資格は、我々がとっても足りないということだそうです。不思議な世界ですね。我々の人間の世界とは全く違った法則であります。恵みの王国の国民になりたければ、我々も恵みというものを自分のものにして、そして自分にとって無価値なものに対して自分を犠牲にすることができるような人間になっていなければならないんです。この教会の中に恵みの王国が設立されることを心から願っております。ミニストリーオブヒーリングの135ページからお読みいたします。救い主の模範は、誘惑され過失に陥っている人に対して奉仕をする私たちの標準でなければならない。救い主が私たちに示されたのと同じ興味、優しさ、忍耐を他の人に表さなければならない。皆さんはこの三つのものを持っているでしょうか。興味、優しさ、忍耐、この教会の中にあるでしょうか。私たちはつい、あの人がこの教会にいたら、あるいはあの人がこの役割に就いたらいいだろうな、あの人たちは、価値があるだろうか、あの人がこの役割やってくれたらいいプログラムができるんだけどな、こういうことを問うことはないでしょうか。そうしないで、我々はどうしたらあの人を助けることができるだろうかと問うべきであります。自分の利益のことを考えるのではなく、この人を助けるためにどうしたらいいかということを、この教会の中にいる人々に対して我々は考えを持たなければならないのであります。ここに100円玉があります。イエス様の例え話の中でこの銀貨が失われたことがありました。この銀貨は意識がありませんから、自分が失われたということを分かりません。しかしイエス様はこの銀貨に価値を知っておられ、そしてそれを一生懸命探すんです。そしてそれが見出されたならば本当に喜ぶんです。同じように私たちもこの神の銀貨であります。この100円には日本国と書いてあります。この硬貨がどんな試験によって保証されているかということが刻まれているんです。同じように我々にも主権者の名が、神の御形とその名が記されているんです。我々は創造の時には神の御形を完全に反映していたものでありました。今はこの100円のようにもう鈍った色になってきておりますが、しかし神様はこのもう汚れた硬貨でさえも、我々でさえも自分が刻んだこの名前を覚えておられます。そして我々一人一人にご自分の名前がの跡が残っていることをご存知であります。神様はその魂を元通りにしてご自分の形を正しく清く書き直そうとしておられます。このような忍耐強い神様の 憐れみであります。しかしどんなに私たちはこれとは全く反対の性格を持って我々の仲間を取り扱っているでしょうか。非常に冷酷で冷淡で相手を罪に苦しんでいる人々、仲間を厳格に過酷に取り扱うことがあります。荒々しい不親切な言葉で仲間を失望させることがあります。その人は一生懸命サタンに抵抗しながら戦っているのに、その捕虜の中にあってかわいそうな人であるのに、我々はその人を傷つけたり侮辱したり非難したりすることがどんなにたびたびあることでしょうか。ステパノのように神の栄光を人々に表せない状態の教会であります。私はあなたよりも正しいのだ、あなたよりも清いのだと言って頑固な態度をとって人々を失望させます。で、言ってることは確かに正しいんです。しかしそのような非難は人の心を動かすことができないんです。私たちはもっとキリストのような同情を持って人々と、悩める人と接しなければいけません。その人々の弱さや欠点を思いやってその人と接しなければならないのであります。キリストはいつも人を尊敬してその人に接してくださいました。我々は人を見下して会話をすることがないでしょうか。その人が自分よりもなんか罪人のように見える人がいたならば、その人の前でちょっと鼻が高くなってしまうことがないでしょうか。どんなにひどく堕落した人に対してさえもキリストは丁寧に取り扱いになられました。相手がどんなに悪い習慣、どんなに高慢な人間であっても紳士的な接し方をイエス様はなさいました。使徒パウロも同じようにヨーロッパで作っていた教会の人々に対してそのような取り扱いをしていったんです。彼は注意深く人々を励まして、そして彼らが立派なクリスチャンになれるように、丁寧に言葉を彼らに送っていきました。この教会の人々が清い人々であったわけではないんです。でも彼はこのような言葉を残してたびたび残していきました。コリント第2の手紙7の16節には、私はあなた方に全く信頼することができて喜んでいる。それからピリピ1の3から7には、私はあなた方を思うたびごとに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るとき、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日に至るまで福音に預かっていることを感謝している。そしてあなた方のうちに良い技を始められた方が、キリストイエスの日までにそれを完成してくださるに違いないと確信している。私があなた方一同のためにそう考えるのは当然である。あなた方を皆私の心に深く留めているからである。ピリピ4の1にはこのように書いてあります。だから私の愛し慕っている兄弟たちよ、私の喜びであり冠である愛する者たちよ、このように主にあって固く立ちなさい。こうして パウロは人々の信仰を鼓舞して励ましながら失望させないで信仰を成長させていったのでありました。私たちはこの周りで堕落した人々、悪い習慣を持っている人々に対して憐れみ同情を持たなければいけませんが、私はこのような経験をしたことがあります。以前中学校で勤めていたときに、もうウーマ風の子供が結構いました。で、なんでこの子はこんななのかねって思うことよくあったんです。そしてイライラしたり、この子をもう厳しく取り扱ったり、こういうことがありました。ところがそのこの親と面接をすることがあるんです。そうするとこの親のこの子に対する愛情、どんなに努力してこの子供を育ててきたか、どんなに熱い思いを持ってこの子を育てたかというような話を聞くんです。そうすると不思議と私の心も変わって、この子に対して苦い感情はもうなくなっていきます。もし親とのこのような会話がなくてもこのように考えることができれば、どんなに良かったことでしょうか。私たちは私たちの周りで自分に迷惑をかける者がいたとしても、なぜそのようにその人がそうなってしまったかのか、なったのかということ、その背景やらこの人を育てた親の遺伝の力が働いていることなどを考慮するときに、この人が育った環境を考えるときに、我々はもっと憐れみ深い同情できるものになるかもしれません。この地上で、先ほど読んだ引用文ですが、地上で天国は始まると書いてあります。永遠の命は今から始められるんです。そしてそのためには我々自身も憐れみ深いものとならなければならないんです。そうして初めてキリストの麗しい教会が作られ、この教会の中に恵みの王国が設立されるのであるんです。今日朝ひろしさんの証でも出てきておりましたけれども、私は柔和で心のへりくだったものであるから私に学びなさいとイエス様は言われます。柔和と謙遜を学んで、キリストの学校に我々入らなければならないんです。そして贖いというのは魂が天国のために訓練される過程なんです。この暗黒の君の学校で身についた考え方、習慣、行為からの解放なのであります。横島なものには平安がないとあります。本当の安息に入るもの、この人は本当の天国に入るものであります。横島なものには平安、そして天国はないんです。休みが与えられないんです。希望中間51ページ、キリストの心の中は神との完全な調和に支配されていたので完全な平安があった。彼は称賛に得意になったり、酷評や失望に落胆したりなどされなかった。最も激しい反対と最も残酷な仕打ちのただ中にあっても、イエスは勇気を失われなかった。 しかしキリストに従うものであると自称している人々の中には、不安で心配の心を持っている人が多いが、それは彼らが自分自身を神に任せきれないからである。神に完全に任せきれないときに平安がないって言うんです。彼らは完全に神に屈服しない。それは彼らがこのような屈服に含まれている結果を避けるからである。この屈服をしない限り平安を見出すことができない。もし我々に平安がない時があるならば、それはその屈服をしていないからです。屈服に含まれる結果を避けたいと思っているからであります。不安を生じさせるのは自分を愛する心だと言っています。自我があるときに我々の心に不安というものが生じるんです。しかし我々が天から生まれるときに、イエスのうちにあったのと同じ心が我々のうちに宿るようになる。それは我々を救うために自ら癒しい身となられたイエスの心である。その時我々は最高の地位を求めなくなる。我々はイエスの足元に座ってイエスについて学びたいと望むようになる。我々は恵みの王国を持ちたいと願いながらも不安を感じることがあるのであれば、やっぱりまだ恵みの王国の国民でないということがわかります。しかし先ほどのダニエル書2章にもあったように、この解き明かしは確かになるというんです。キリストの再臨の前に必ず恵みの王国が設立される、完成されると予言されております。聖霊によって私たちは生まれ変わらなければなりません。神様の恵みが一人一人に与えられるように、キリストの十字架の足元にひざまずくものとなれるように願いたいものであります。この教会の中に本当に恵みの王国が設立されることを願っております。そして初めて栄光の王国の国民になれるのであります。一人一人に神様の恵みが注がれますように。天にいらっしゃいます神様、滅んで当然の私たちに御子イエス・キリストをお使わしになり、友として私たちのために御子を与えてくださったことを感謝いたします。自分の苦しみ欠点のことをいつも考えて悩んでいる、失望落胆している我々の罪をお許しください。どうぞ我々よりももっと苦しんでおられるイエス・キリストの心の痛みを理解させてください。イエス様の嘆きは癒しがたく、心の内に悩んでいるとイエス様はおっしゃいます。私たちのためにイエス様は心を痛め嘆いておられること、そしてうろたえておられることを私たちに覚えさせてください。自分のことばかりを考えている我々をお許しください。聖霊が我々の心を変えてくださいますように。このような滅んで当然の私たちのために 豊かに恵みを与えてくださることを感謝いたします。あなたの恵みは十分であると、私の恵みはあなたに対して十分であるとおっしゃいました。恵みの王国を我々のうちに完成してください。神様の約束を感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀神村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。